Life Church Family, Good morning! おはようございます。今日はビデオでのメッセージです。実は今、私はフィリピンにいるんです。ミンダナオ島という大きな島の、教会の牧師たちのセミナーに招かれて今行ってますけれども、お祈りください。先週、Life Church のイースターセレブレーションが最高に素晴らしい一日だと聞きました。わあ、嬉しいですね。70人以上の子供たちが、上で、福音を聞いたと聞きましたよ。また、公園でのエッグハント、洗礼式、最高に素晴らしい世界一のメッセンジャーの御言葉のメッセージ、たくさんの方が来てくださり、お祝いされたそうですね。よかったですね。また先週は一人の女性の方がイエス様を信じる決心をしてケリー先生が一緒に祈られたそうなんです。神様はライフチャーチを祝福しています。私たちも、誇りに思います。応援しています。主の教会です。神様が建てています。皆さんの人生に関わっていることを信じます。今日は今学んでいるシリーズの一部としてファミリーチャーチと題してお話をしたいと思います。ファミリーチャーチです。私はよくホープチャーチについて質問するを受けます。ホープチャーチってどういう教会ですかって聞かれるときにもちろん私は答えます。世界一の教会です。最高の教会です。それを説明するときに私はこの言葉を使うんです。ホープチャーチを一番的確に説明できる言葉はファミリーチャーチだと思います。子供たちからお年寄りに至るまで男性も女性もたくさんの方が集まる、そして神の家族として私たちはつながって神の愛の中で結ばれているホープチャーチはファミリーチャーチですと、説明するんです。ライフチャーチも全く同じだと思います。私たちの DNA は同じです。ライフチャーチはファミリーチャーチです。ただ私たちがこの場所に集まっているだけじゃない。ただ、礼拝をしているだけじゃない。イエス様を信じているだけじゃない。福音を伝えているもちろんです。でも教会の一つの大切な特徴は、私たちは家族として結ばれている。この関係の中にあるということだと思うんですね。ファミリーチャーチであることを嬉しく思います。ファミリーチャーチは私たちの人生を強めます。また信仰を励ますのです。今日は、そのような御言葉を読んで、このファミリーチャーチ、1+1=1。この関係についてお話ししましょう。今日はエペソ人への手紙の2章、19節から22節の箇所を、メインの聖書の言葉として分かち合いたいと思います。ご一緒に読みましょうか。エペソ人への手紙、2章の19節から22節です。エペソという町に手紙が書かれたのです。まあ多分、聖書の中で、また新約聖書の中で、最も愛されている聖書の箇所の一つです。なんと、エペソの手紙は、イエス様の素晴らしさとともに、教会の大切さを語っている聖書の箇所なんです。エペソの手紙は、教会の手紙とも言われているんですよ。この箇所を読んでみましょう。このように、教会について、書かれています。19節。こういうわけで、今あなた方は、もはや他国人でもなく、縁のないよそ者でもありません。キリストによって神の家族なのです。キリストにあるものは神の住まいとなるために互いに組み合わされ、結び合わされていて、主の聖なる宮となるために、建物全体が調和をもって成長し、発展していくのです。主の住まいです。主の教会です。そして神様の計画は私たちが調和をして成長していく、発展していく、拡大し続けるということです。その秘訣は何ですか？ファミリーチャーチです。私たちが神の家族であることを知ることです。 最初に、この聖書の大切な真理をもう一回確認しましょう。聖書の一つのテーマ。聖書が神様について私たちに教えているワンダフルグッドニュース。それは、この世界を作った神様、誠の神様、私たちが信じている神様は、関係を愛する神様です。He is a relationship God. 神様は関係を重んじるお方です。このお一人の神様の中に三位一体、父なる神、子なる神、聖霊なる神が存在していると。まあちょっと難しい三位一体神学ですけれども、神様が三人いるわけではありません。神様はお一人です。でも神様の中に父なる神、子なる神、聖霊なる神が共存している。それはね、関係なんです。愛し合っているのです。神様ご自身は関係の神様なんです。そして神様がこの世界を作って人間を創造された時に、神様は私たち人間を動物とは違う、植物とは違う、他の非造物とは違う特徴を私たちに与えました。それは関係を持つ存在として私たちを作ってくださったんですよ。神様の一番の計画、人間に対する一番の計画は、私たちが神様と関係を持つことです。そしてそれとともに神様と良い関係の延長として、互いに良い関係を持つ人間は関係の存在です。私たちにとって人間関係、この関係は一番大切なものですよ。私たちを何よりも幸せにするものは、ものでない。お金ではない。何かの、ですね、成功でもない。人間の心を満たし、唯一幸せにするのは、良い関係です。それとともに、人間の心を、人生の中で人間の心を一番傷つけるもの。人間にとっての一番の不幸は、関係が壊れることです。人間関係から私たちが傷つくんです。お金からあんまり傷つかない。動物からは、まあ犬に噛まれるかもしれません。蚊に刺されるかもしれません。でも人間を苦しめるのは、関係が壊れた時です。関係の大切さをこの箇所から私たちは学ぶんです。そして聖書を通して、イエス・キリストの福音を通して、健全なヘルシーな関係を私たちが持つことができることを学ぶんですよ。もちろんそれは何よりも神様との関係でしょう。でも神様との関係だけではない。互いの関係です。それは家族の関係も含まれています。親と子供、親子の関係も含まれているし、夫婦関係も含まれています。社会での関係も含まれています。聖書は全ての関係に、私たちに語るんです。子供が6人います。5番目の、ジェイク。ジェイクが最近、無事に高校から卒業しました。万歳、ハレルヤ、やりました。そして、今、大学に、入学して、始めたんですけども、ジェイクは、公にあんまり言っちゃいけないのかな。でも言いましょう。ジェイクは勉強がもうずっとですね、苦手で、ずっと苦労したんですね。もう、小学生、中学生、高校もずっと勉強苦労したんです。そして、それがいつも彼の一つの苦しみだったんですね。僕は勉強ができない。僕は頭が悪い、愚かさってね、ずっと、彼は悲しんできましたけれども、親としてもそれは一つの大きな重荷でした。でも私たちは、こういう、子育てをしてきたし、ジェイクに対してもこのように言ったんです。ジェイク、学校の勉強はもちろん大事だよ。あなた一生懸命頑張りなさい。ね、やることをやりなさいってね、いつも励ましました。でも私たちは、この大切なことをジェイクに言ったんです。ジェイク、人生の中で一番大事なものは学校の勉強じゃない。 学校の勉強は終わります。学校の勉強よりも大事なことがある。それは、良い人間関係を持つことだよ。そして、学校の勉強はあまり上手じゃないんだけども、ジェイクは、この関係がとても上手なんです。優しい、思いやりがある。みんなと仲良くする。周りの人々を気にする。誰に対しても友達である。平等にみんなを、受け入れる。素晴らしい特徴ね、性格を持ってるんです。私はそれを褒めたんです。ジェイク。これからあなたは大人になって社会に出ていくでしょう。その時に、一番大事なのは、どれだけ学問を持ってたかじゃない。どれだけいい成績を取ったかじゃない。あなたが周りの人々とどれだけうまくいくかです。あなたの人生を成功させるのは関係だよ。皆さん、人間関係、リレーションシップが上手にできるように私たちは、願いましょうよ。それを強調しましょうよ。人間関係の価値観を持ちたいと思います。Amen 、この箇所にもう一回戻りましょう。エペソの2章にこう書かれてましたね。こういうわけで今あなた方はもはや他国人でもなく縁のないよそ者でもありません。キリストにあってあなたたちは家族です。私は日本で生まれて日本で育ちました。九州の田舎で育ちました。僕が小さい頃は私たちがその地域の代表の外国人だったんです。珍しかったんでしょうね。外国人は私たちだけだったんです。嫌な思いがあります。小さい頃、何度も経験しました。毎日のように経験しました。どこ行っても経験しました。街を歩いている時も、このように言われたんです。お、外人！外人！おい、外人だぞ！あ、外人がいるってね。外人、外人、外人、外人。私は外人。私は外国の人。私はよそ者。私はみんなとは違う。子供の心を傷つけましたよ。大嫌いでした。俺は外人じゃない！みんなの仲間だって。外国人、よそ者、変人、私たちの仲間じゃない。ここに入ってはいけない。皆さん、それは私たちの心を、子供の心だけじゃなくて、大人の心も傷つけますね。でも、教会は違います。ここに書かれているように、私たちはよそ者じゃない。全く縁のない他人じゃない。イエス様にあって、私たちは神の家族になっているのです。そして、その家族の文化が、教会を健康にするのです。教会にやってくるときに、いろいろなところからやってきます。教会の外部で私たちは他人だったでしょう。全く縁のない人たちだったでしょう。縁のない人たちの集まりです。周り見てごらんなさい。縁のない人たちでした。でも今日は違います。みんなイエス様にあって私たちは結ばれて、one plus one equal one。私たちはみんな一つなんです。今日は、最後の、この時間をとって、どのようにしたら、このファミリーチャーチ、このファミリーチャーチの文化を私たちはもっと強めることができるかを聖書から学びたいんです。そしてこれは、教会だけじゃない。あなたの全ての人間関係に当てはまります。助けますよ。先ほども言ったように、人間関係が正しく、健康的に持たれることが、人生の成功と幸せの秘訣なのです。何節でしたかね。21節、22節にこう書いてあります。互いに、お互いに、組み合わされ、結び合わされていて、神様の住まいとなって成長していくんです。新約聖書の中で、何度もこの言葉が使われるのです。互いに。お互いに。今日は、この互いに私たちがどのように関わるべきかを聖書から4つの素晴らしい特徴を学びたいんです。この4つのことを務めるなら、あなたのどの関係も強められます。 何よりもそれが教会の中で起こることを信じますけれど、これを夫婦関係にも当てはめたいですよ。夫婦関係の秘訣ですよ。会社での人間関係の秘訣ですよ。学びましょう。聖書がその秘訣を教えてくださるんです。四つのことを簡単に見ましょう。互いにです。第一番目。聖書にこう書いてあります。互いに受け入れ合いなさい。ローマの手紙15章の7節にそう書いてあります。互いに受け入れ合いなさい。それは、みんな違います。みんないろいろな特徴があります。でも私たちはキリストにあって受け入れ合いましょう。すなわち、こういうことを言ってるんです。周りのあなたと関係している人の存在価値を認めなさい。一人一人大切な存在なんです。一人一人に気持ちがあるのです。願いがあるのです。一人一人に痛みもある、悩みもある、失敗もある、希望もある、夢もある。私たちは互いに受け入れ合いましょう。これね、人間関係のね、秘訣なんですよ。私たちは自分とは違うところをすぐ見ちゃいます。シェリーと私、夫婦関係の中でこれ面白いもんですね。あなた、結婚している人、これ言いますかね。シェリーと私はね、もう、アペセ。もう、ほとんどね、全部ね、正反対なんです。性格も考え方も、もちろん男性、女性のいろいろな違いがあります。健康、結婚関係の中での摩擦はね、この違いが起こるんです。どちらが悪い、正しい、もあるかもしれないけど、それ以上にね、違うんです。考え方が。やり方が、話し方が、それが気に食わないんですね。私は、若い頃ね、家内に、本当に迷惑かけました。それは、家内を変えようとしたんです。家内の考え方を僕の考え方に変えようとしたんです。家内の性格を私のように変えようとしたんです。うまくいきませんでしたね。やっと私は気づきました。シェリーは私と違うんです。Amazing! 私たち一人一人違います。一人一人に短所があります。弱さがあります。あまりうまくできないものがあります。一人一人に、過ちが、欠点があります。でも一人一人にはまた長所もあるんです。力もあるんです。私ができないことを相手の方ができるのです。これがファミリーチャーチ、人間関係の秘訣です。受け入れ合うのです。尊敬し合うのです。また、その人の欠点があっても、過ちを犯しても、その人を尊敬し続けるのです。互いに受け入れ合いましょう。第二番目、聖書は私たちにこのように教えます。互いに重荷を負い合いなさい。いい言葉ですね。互いに重荷を負い合いなさい。ガラテヤ6章の2節にこのように書かれています。私たちの人生には皆さん重荷があります。それは悩みです。苦しみです。辛さです。不幸な人の人生は一人ぼっちであることです。さんおすすめします。神様の計画じゃないです。Don't walk alone. 皆さん一人で歩かないでください。一人で悩みを抱え込まないでください。Don't battle alone. 一人で戦わないでください。辛いです。神様は仲間を与えているんですよ。夫婦関係、助け人です。助け合うのです。私たちは重荷を負い合いましょう。自分の重荷もあります。悩みもあります。でも、あなたが自分からね、目を離してね、あなたと同じように問題を持っている人がいるんですよ。の、あなたよりも大きな苦しみを通っている人がいるんですよ。気づいたことがありますか？人間関係の秘訣はね、自分から目を離してね、周りを見るのです。私はどのように人を助けることができるのか。教会に来るときに、教会の素晴らしさは、互いに重荷を負い合うことです。互いの悩みを聞き合うのです。一緒に立つんです。一緒に苦しみを通るのです。 一緒に戦って勝利をするのです。エイメン。素晴らしい聖書の御言葉ですね。皆さん、人々の重荷を追い合いましょうよ。一緒に立ちましょうよ。周りの人々の悩みに敏感でありましょうよ。第3番です。これも大きいですよ。夫婦関係、人間関係、どの関係にも絶対必要です。互いに許し合いなさい。互いに許し合いなさい。エペソ4章の32節にそのように書かれています。互いに許し合いなさい。私たちは必ず傷つけられます。自己中心の人間が接するときにがっかりさせるのです。傷つけるのです。時には裏切るのです。その関係がうまくいくために必要なのは許すことです。でも私たちの傾向は傷つけられたときに心を閉ざすね。そしてその人を恨む。その傷をずっと持ち続ける。責めるのは人間が上手なことです。人を責める。人の弱さを責める。怒る。恨む。許さない心は、その関係を崩すだけじゃなくて、よろしいですか？相手を許さないときに、ある面であなたが一番苦しむのです。許し合いなさい。降りなさい。手放しなさい。相手がしたことが悪くないと言ってんじゃないんです。でもあなたの側としては、神様が私たちにそうしてくださいました。許すことです。許す中で関係がうまくいくのです。夫婦関係、夫婦同士、許さなかったらうまくいかないよ。会社の中でも許さなかったらうまくいかないよ。教会もそうでしょう。許す機会がたくさん与えられますね。第4番もう一つ学びましょう。聖書にこう書いてあります。互いに励まし合いなさい。互いに励まし合いなさい。第一テサロニケの5章の11節です。これ皆さん私たち得意になりましょうよ。私たちは互いに励まし合いましょう。人々は励ましが必要です。僕のシークレット、皆さんに申し上げますね。僕も励ましが大好きです。今度来た時にみんな励ましてちょうだい。僕はいくらでも励ましを受けるね、余裕があるのです。落ち込むことがあります。ああ、自分はダメだなと思うことがあります。ああ、人生辛いな、苦しいな。ああ、どうなるんだろうってね、心配することがあります。でも周りの仲間たちが励ますなら、励まし合うなら、大丈夫だよ。聖書の言葉を語る。主が助けてくださると励ます。あなたの将来には希望があるよ。あなたは愛されているんだよ。励ましは人の心をね、芽生えさせるのです。ぜひ私たちは教会の中でこの文化を作ろうよ。ライフチャーチの文化。励ます。教会。ね、ジョエル先生がいつも言ってましたね。日々の生活を、の励みになる教会。これこそがファミリーチャーチです。どうしてこれが素晴らしいか。どうして私たちがこれを実行することができるか。単純です。最後に申し上げましょう。これこそがイエス・キリストの福音です。神様が私たちにしてくださったことです。神様は私たちを受け入れてくださったのです。私たちの欠点や弱さや失敗に関係なく神様は受け入れてくれているのです。私たちが最高に大切な価値のある存在と神様が言ってくださるのです。神様が私たちの重荷を負うのです。イエス様の有名な言葉、重荷を負って苦しんでいる人、私のところに来なさい。私があなたの重荷を取ります。安らかにしてあげます。主があなたの重荷を負うんですよ。 皆さん、神様が許しの神様です。どんなに私たちが大きな過ちを、罪を犯したとしても、神様は許します。許し続けます。だから聖書は言ってるんです。神様が許してくださるから、私たちも許しましょう。神様が励ましの神様です。主は責める神様じゃないです。咎めるんじゃないんです。あなたの弱さを指摘するんじゃないんです。神様はいつも励ますんですよ。これがイエス・キリストにある福音です。神様は関係の神様です。私たちに最高の関係を与えてくださいます。そしてその良い関係によって私たちは幸せになるのです。壊れた関係が回復できるようにイエス様が助けてくださるのです。ライフチャーチはどういう教会ですか？ファミリーチャーチです。互いに愛し合うんです。よそ者じゃない、大切な存在です。この朝、あなたが愛されていることを知ってください。そして愛されて、私たちは愛する人になりましょうよ。いろいろなうまい、特徴があるかもしれないけど、何よりも私たち人間関係が上手なクリスチャンになろうじゃありませんか。エイメン。お祈りをしましょう。ハレルヤ。目を閉じていただいて、今日神様が語ってくださったことを今心に留めて、今日あなたに必要なことを神様は語っています。イエス様、あなたの愛をありがとうございます。あなたがまず私たちを愛しました。私たちが転ぶときに、それでもあなたは私たちを受け入れ続けます。主、重荷を今日持っている人がいるかもしれない。あなたにお任せできることありがとうございます。一人で苦しむことがないように主を助けてください。この朝私たちがもっと一つになるように主よ。この教会がもっと主を親しい関係を保てるようにお祈りをします。今日許しをありがとうございます。また神様、人を許す心を今日与えてください。一人一人を励ましてください。引き上げられて今日出ていきますように。そしてこの輪の中にもっと多くの方が入るように、新しい人が来た時によそ者扱いをするんじゃない、彼らを受け入れる教会であるようにお祈りをします。イエス様、あなたの十字架を感謝します。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。